世の中全部種にしよう。
種ラジ。
いやーなんか辛いよ本当に日々が。
どうしたんですか。
いやなんかね想像力が破壊されていくね。
なんだそれ。
こう空を見れば暗いなと思いね、道を歩けばつまずきね、電車に乗ろうと思えば扉閉まり、辛いよ本当に。
すごいですね、結構悲惨な目に遭ってますね。
いやそういう時は池田さん、それは思い込みですよってそう言ってくれると。
いや結構現実味があったんでね。そういうもんなのかなって。
でもほらそれ閉まったっていうのはさ、別に閉まるじゃん誰だって。
はいはいはいはい。
言ってるそばから俺が慰めるとちょっとそれやめたいんですけど。
もう自己開示による自己治癒というね、こう完全自己流のカウンセリング形式取ってますんで、うちでは。はい。
いや本当衝撃だったのはやっぱりマーシーが E テレ出てたっていう話ですよ。
マーシーって田代マーシーですか。
はい。
ほらマーシーでしたっけ。
さんが、はいはい、マーシーですよ。
マーシーって言うと俺ブルーハーツのマーシーを浮かべちゃうんで。
ああ、第二世代ね。
そうなのかな。
これ大丈夫だ世代だから。
大丈夫だ世代と第二世代で分かれるんですね。
そうそう、大丈夫だ世代だから、第二大丈夫だ世代ね、あなたは。
違います、違います。全然ブルーハーツは関与したことないです、志村さんに。
まあ要するに薬物をやった人の経験を、はいはい、まあ聞きましょうという、うん、まあバリバラというね番組がある
じゃないですか。はいはいはい、結構ね、はい、いろいろやってらっしゃいます。
はい、まあ、24時間テレビの向こうで、うん、感動ポルノっていうのは果たしてどうなんだろうかってことを、はいはい、まあ、うん、その同じ日にぶつけてくるみたいなさ、
やってましたね。
そういうことやったりとか、
うんうん、
だからこう多様性とかバリアフリーを考えるってことは、実はちょっとその激しめなことも実は含んでいるというか、まあ、含まざるを得ないというか、うん、だって世の中の普通の大多数に、うんうん、それってどうなんてこう、まあ、突っ込むってことだから、はい、普通はほら突っ込みってのはみんなの意識の代表者みたいなのが突っ込みじゃないですか。
うんうんうんうん。
だけどこの番組ってのは、まあ、なんていうかな、自分のポジションの、視点から突っ込むから、
はい、
ある種こう、まあ、賛否が生まれちゃうって当たり前っちゃ当たり前なんですけど、で、まあ、僕もそんなきっちり見てるわけじゃないんで、こう話題になると見ちゃうっていう、まあ、ミーハーな男ではありますが、はい、まあ、マーシーがさ、俺らのマーシーが、
俺らのにやってきましたか、ついに。
ややこしいな。まあ、田代正史さんが出てまして、
はい、うん、
普通に、もう本当に普通に、で先生役みたいな感じで、まあ自分みたいな教育になるとこういうことがありまして、こういうことを考えてましたみたいな話をして、
しくじり先生みたいな感じですかね。
そうか、そうなんだね、うん、構造的にはそうですよ。
まあ、ものすごくしくじっちゃったっていうことですよね。
そう、いやなんかだけど、そうだよ、だからバラエティの枠組みに、
うん、
まあまあちょっとこう言い方変だけど、リアルな人というか、
うんうんうんうん、
が来てさ、そのまあ自分の体験談を喋るっていうのは、
はい、
こうだからやっぱりこう僕らも薄くしか認識がないけど、
うん、
ただまあ厳しく言えば見放された人だよね。そういう人が喋ってるっていうのを見て、
うん、
これはねなんかまあそのテレビ番組として、
はい、
こういうこれぐらいのテンションのものをやっぱり見るなら見たいなっていうのはちょっと思ったりもしたんですけど、うんうんうん、なんつうかな。で、そのま話としては、
はい、
例えばイラスト1枚出して、
うん、
よくま薬物中毒患者っていうのは、まあ、すごく荒れたようなイメージがあるじゃないですか。
うんうんうん、まあ、薬によるらしいですけどね。コカインなのか、マリファナなのか、ね、はい。
はいはいはい。で、その、まあ、あれは、なんだっけな。ちょっと忘れちゃいましたけど、覚醒剤なのかな。こういうのもちゃんとしなきゃいけないんだろうね、本当はね。
そうですね。カトゥーンの人は、まあ、うん、覚醒剤だったのかな。で、ピエール滝さんはコカイン
かな。あ、そうなの。ああ。で、その、
高木沙耶さんはマリファナですね。
そうね、だからその辺は全然違う。まあね、マリファナは割とこう、合法化されてる国
ダウナーで、まあどちらかというとこう上がる人よりは落ち着くゆったりとした感じになっちゃうみたいなので、
そうだからその麻薬と言われてるものの効果っていうのが、
うん、
まあ、どういうものなのか僕らあんまり知らないし、
それ分かりようがないですもんね。
そう、結構断絶してるじゃない。だけどほら、うん、マリファナやったことがあるぐらいの人は、まあ、割と世の中にはいて、
うん、
そうなると、まあ、なんていうか本当にもうよだれだらだらな人ばっかりでは別にないし、
むしろ普通に、それこそ僕この前紹介したあの下山っていうあのバンドのドキュメンタリーに出てきましたよ、マリファナ吸ってるお兄ちゃん、
はいはい、
黒人の。
だから、まあね、例えば俺タバコ吸わないから分かんないけど、吸ってる時のね、あの気持ちってどんなんだろうとかさ。
俺もタバコ一回だけ火つけないで試したことありますけど無理でしたね、うん、
火つけないで試してみた、うん、どえ食べてみたってこと。
火はつけたか、つけてみたのか、
うん、はい、
無理でしたね。ボハボハボハボハ
って。いやだからそのまあイラストではそのすごく狂気乱舞したようなイラストなんだけど、こういうテンションじゃない感じで結構楽しめると、うん、だからそういう風なテンションの人が例えば喋ってきたり電話かけてきたりなんかね、お前もどうみたいなこと言われた時に、あ、そういう風に崩れちゃうわけじゃないんだなみたいなって思うと、もしかしたらこうまあ伝わっちゃうというか、あ、じゃあ俺もまあそれぐらいだったら大丈夫かなみたいな風に思っちゃうかもしれないっていう現実が一応あって。
なるほど。
みんながむちゃくちゃになってたらもうね、うん、あの周りは当然引くし、うん、本人だってもう嫌じゃない、続けたくない、はいはい、だからそういう風なもの、いきなりそういうものに必ずしもなるわけではないみたいな話とかは、
うん、
その場で聞いている招き猫ケチャたちはですね、たこ焼き連邦だったの忘れちゃった、
招きケチャですね、
招きケチャか、
はい、
あ、そうなんだみたいな感じで結構まあ認識を改めていくのが、うん、まあ番組中では進んでいくわけなんですけど、
うんうん、
なんかね、まあ当事者がいるってことが結構大きいことなんだなってのはすごく思いまして、
まあ、当事者でまあそういうふうに前に出てきて喋れる人がいるってことですよね。
そう、
僕だからもっとそれならアル中の人出てきてほしいですもん。
そう、
ね、中島ラモさんとかご存命だったら出てきてほしかったですもん。
ああ、だから依存症ってのはさ、
うん、
そう増えてるイメージがあるよね。これだからその辺ちゃんと
リサ
ーチしなくちゃなと思うけど、
そう
別に増えてるのか何なのか。でも多分テレビゲームだって依存症というふうに、ね、
そうそう、シャオルゲームもそう、まあ、スマホもそう
だ
し、
まあ、ただその なんていうのかな、まあちょっと覚醒剤とはちょっと違うと思うんですよ。その薬っていうのはその常習性がそもそもその薬の中にその潜んでるわけだけど、うん、テレビゲームってやってる人だけ抜き出してたらめちゃんこいるわけだから、うん、まあ、それの、中で常習性が過剰に出てしまった人とか、
はいはいはい、
まあね、韓国なんか俺インターネットにはまりすぎちゃって、
うん、
インターネットを抜くみたいな、だから山かなんかでこう修行するのよ。
へえ、あでも、うんうん、なんかデジタルデトックスみたいな、ちょっと一時期流行りましたよね。スマホ置いてくるみたいな、
まあ、もうちょっとハードなやつっていうか、まあ、子供向けにそういうのやってるみたいなの見たことありますけど、
うん、いや、いいと思いますよそういうの本当。
だからやっぱこうね、依存したくなる、もしかしたらなんか流れがあるのかなというふうに安易に社会問題化したくなるこの口ですけどもうーん、まあだからちょっとね、マーシーを見てですね、なんかで時々さ大丈夫だの話とかさ、
はい、なんか今あれですよ、知ってます、ツイッターでクワマンが大活躍って
うんと、わかんない、知らないけど
大丈夫だ世代にとってはクワマンも大事な人じゃないですか。
いや、まあはい、そうですね、
今すごいんですよ。あの、一枚画像とかでものすごく笑わ、最近 VTuber にもなったのかな、クワマンは。
ああ。そっか、なんか。
大丈夫だ世代、ね、はい。大丈夫だ世代の二巨頭が、ラッツ&スターが。
大丈夫だ世代にサービスしたつもりでいる、
はい、はいはい。
だとしたら許さないよ、本当に。
なんでですか。
こっちとら、
はい、
大丈夫だ世代ではありますけど、東八郎派なんですよ。うん、
G
といえば東八郎っていうね、もうこっちは相場が決まってるわけで。
あ、東
マックスのお父さんですよね。
はい。
申し訳ないけども、ちょっと、桑野義和さん、知らないです
けど。信弘さんですかね、はいはい。
ちょっとね、クワマンさんじゃないんだよね。あのちょっと、ああいう太った感じじゃないんだよね。
別に。あ、本当ですか。
まあでも多分もう、あの、実質年齢はほぼ同じになってきてると思いますけど。これが怖いよね。あの、見た目がわかんないからね。
はい、クワマンさん若いですから、いつまでも。
そうそう。まあまあ、ということでですね、あの、ちょっと、なんか、あの、こういう。
まあ依存症ね。はいはい。
そう、これ、こういうのはやっぱテレビで見るなら見なきゃな、みたいな。
なるほど、なるほど。
なんか、ね、爆放フライデーとかもいいですけど、なんかこう、なんかね、久々に E テレだから、始まりがあって終わりがあるっていう番組構成があって、
はいはいはい。
それもちょっと、あの、安心させるな、というか。
そういえば、この、今の多分放送時点ではもう終わっちゃってるんですけど、
はい。
ハイパーハードボイルドフードリポート？
ああ、はいはい。
の、あの新作が、やりますね、2時間で。
うん、
先週その総集編みたいので前のやつ2回やったやつのまとめたやつ見ましたけど、はいはい、すげえ世界です本当に。台湾のマフィアの話とか、元少年兵で今は総合やってる人とか、あの、
ね、
ちょっとね、その世界としては本当に日本にいたら全く想像できないところを、あのディレクターがちょっと頭おかしい人らしくて、クレイジーな人らしくて、あのどんどんどんどん入り込んで、一人で入り込んでっちゃうっていう。
そうね、
全然死と隣り合わせでした。すごかったですよ。
あの、味が濃いものの、
うん、
この忘れやすさみたいなのも一方であるよね。なんか、わかんない。俺も自分で言ってて、なんかこう、ちょっとこうさ、注目されたいから、今岩崎さんにチヤホヤされたいからと言って、なんか刺激的なことを言おうとしてる自分がいるわけなんですけど、
はいはい。
なんか、そうだったら、そうなのかな、みたいな。あれ、それって爆放フライデーと同じなのかなとちょっと思ったりとかして、
ほうほうほう、
難しいよね。まあだってほら、響かないだけでさ、あれも要するに、うん、あのね、大女優が転落とか、まあ、
はいはいはい、
あをやってるわけじゃない。でこっちはそのそういう芸能界縮図みたいなのに興味がないから惹かれないだけだけど、
うんうんうん、
ちょっと違う種類の薬物にまあ手を染めたくなるってことじゃないですか。わかんないけど、
違う、ドーパミンをドーパドーパするやつってことですか。
そうそう、こんなの見れるのっていうのを見ることで気持ちよくなるというかさ。
はあ、はあ、はあ、はあ、
うん、まあまあまあ、それが悪いとは全然思わないんですけど、なんか俺はちょっと田代さんの件はそういう感じに近いけど、でもそうじゃない気もするのよね。
なんか僕はハーパー接種症状出ちゃった、ハードボイルドのやつは、うん、なんか本当みんな同じ人間だなって感じで見るんですよね。
ああ、そうだ、俺もそれを見たことないからね。なんかあれもだから入り口がそういう、まあ、タイトルと、あとこうキャプチャーっていうかさ、一枚絵がすごくちょっとおどろおどろしいから、うん、この印象とその中身の食べ応えというかさ、
はい、
なんかいや、まあ、極論言うと多くのテレビ番組とかニュースとかは、
うん、
まあ、ツイッターのタイムラインでも同じですけど、そのやっぱ刺激的なところが一番、ま、前に来て、
はいはい、
その何、そこに入っていくための入り口と、あと結論として何が言いたいかって出口がほとんど削られるじゃない。わかります、うん、ヤフーニュースとかそういう感じしません、うん、なんかこうトピックスがあるだけで、
はい、うん、
なんでそういう話があるのかとか、
うんうん、
要は何なのかって話がほとんどない話って多くないですか。
いや、うんと、ニュースの役割は客観的な事実を知らせることが基本だと思うので、なんか違うんじゃないですか、ニュースと社説とかの役割って。
いやいや、うん、まあまあ、いや、うんと、だから客観的とはいえ、なんでそのニュースを取り上げたのかということと、
はいはい、
その情報からどういうことが分かるのかっていうふうな筋が、
うん、
あの一応あるのが人の話だとは思うんですよ、
うんうんうん、
だって客観的だって言ってるけど、それをピックアップすることの意味は絶対出てきたりもするし、
う
んうん、
はい、
あとなんとなくそれをファッと言うことで、あ、これってこういうことなんだろうなって、うん、あの簡単に補助線が引けるパターンもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
韓国で、まあ、その今あの半導体の、まあ、 を作るための部品みたいな話の時に、うん、日本が韓国にやったったみたいな感じに、まあ、簡単に受け取れられるじゃないですか。で、果たしてそうかもしれないみたいなところもあるから、だからああいうのってニュースなんだけど客観的に言おうと思って結構難しいと思うんですよ。だからちゃんと前後がないと抜けちゃうことってあるんじゃないかなと思ったりするんだけど、あのまあなんとなくこうその刺激性の強いところを僕ら注目しがちで、その前後をなんか抜いちゃうところがあるのかなとか。
そこら辺なんか最近僕あの池田さんの勧めに従ってモーニングクロス見てるんですけど、
お
ちゃんとまあニュースはニュースとして原稿読みして、まあ、だから、うん、セッション20ずつが同じスタイルですよね。それについて、まあ、ちょっと、はい、あのコメンテーターの人選に難はあるんじゃないかなと僕は思ったりするんですけど、ちゃんとそこの前後の解説、前の解説と後のそのそれについての意見交換みたいなのはちゃんとしてる印象ではありますよね。
そうだよ。だからね、ああいう尺刊で、なんかニュースを咀嚼するというか、だからテレビとかも映画とかも全部そうだけど、なんか、
うん、
そういう落ち着いた時間軸でね、なんかちょっとこれを見た、はい、どういうことだろうと思う時間とかがあるといいなと思うけど、うん、多くのものやっぱ通り過ぎて、うわすごい、えそうなかったんだ、へえっつって、このへえでもうその、うん、消化しちゃう、消化もしないんだよな、なんか味わって終わりみたいなことがあるから、うん、だからマーシー E テレに登場だけで終わっちゃうのってなんかこう今の世の中の刹那だなと思いつつ、まあでも見ること僕はたまたまできたから、うん、なんかこういうことが単に刺激物じゃない形になったらいいなと真面目に思ったりもしましたよね。うんうん、
なるほどね。あ、まあでもまさしくそれこそ同じ人間だって見れますよね、きっとね、マーシーだったらね。
そうなの、そうそうそう、その辺がね、なんかね、まあ、うん、まあまあまあ。お、ということで、タネラジ収録始めますよ。
はい、はい、切りをつけますか、はい、
はい。世の中全部タネにしよう、タネラジ、始めます。お相手は池田と、
岩崎です。
よろしくお願いします。
よろしくです。